はいさーい。皆さんこんばんは。聞こえますか？ひめちゃんマイク生きてる。ひめちゃん喋る気満々や。聞こえてますか？みんな私のハイサイ聞こえた？今日私の仕事もそこに全力を尽くしたから。ちょっと私のハイサイが姫ちゃんの声に持ってかれたかもしんない。あれ？ちょっと待って、私の声は聞こえてないのかな？あれ？私の声聞こえてない？みんな。
聞こえてる。
聞こえてる？すごいじゃん。みんな私の声全部無視して、姫ちゃんに行くじゃん。もう完全に私聞こえてないものかと思いました。全員がスルーするから。もう一回行きますね。ちゃんとリアクションくださいね。いきますよ。はい、さーい。聞こえた？あ、よかった、よかった、よかった。優しい。まちゃこさんとののちゃん、もうひめちゃん、私の渾身のハイサイが、ひめちゃんに持ってかれちゃって。もう、そう、ハイサイの返事はね、ハイサイ。ハイサイなんだと思う。知らんけど。ということで、今日も皆さん集まり早いですね。ということで、今日は久しぶりの現地中継ラジオ in 石垣島。皆さんよろしくお願いします。現地中継はですね、もうタイ以来だから半年ぐらいかな、多分。久しぶりだな、この感じ。もう正直私とあの KP ちゃんはもうだいぶ眠たい感じです。まちゃこさん、そう、半年前なんですよ。太郎ありがとう、テレビ見てくれた、ありがとう。もう太郎かわいい、そういうとこ。ツイッター見たよ、ありがとう太郎。ということで、今日はですね、KP ちゃんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。あれ？喋んなよ、喋んなよ、お願いしますじゃないと。声出していこうよ。ちょっとみんなのあの歓迎が足りなかったかもしれない。あ、すごい、私今安い MC みたいな煽り方しちゃった。みんなの、KP ちゃんへの歓迎が足りなかったかもしれない。KP ちゃん、出てきてくれ。安い MC だよね。名前さんですよね。私も思いました。自分で言っててね、ちょっと、ほっぺたがポッとなりました。ということで、ほら、KP ちゃんの登場です。はよ。はよ。なんなん？
いや、ちょっと、起きたばっかりなんですよ。
皆さん、実はですね、KP ちゃんさっきまで、もうほんとつい、ほんと今しがたまで爆睡してました。
ほんのね。じゃあ、とりあえず、姫ちゃんのリクエストだけに答えますよ。
なんで、なんで、どういうこと？何？
え？姫ちゃんのリクエストだけはちゃんと答えますよ。
ああ、なるほど。これは、竹富島ですね。
後ろの水色が私です。
広瀬すずじゃなかった。
もう本当に初めてね、顔出ししちゃって。後ろの水色私です。そうです。そう私が、佐々木舞をのあのお尻をムチで叩いて動かしてます。
あ、ちょっと待って、私こっち牛。
そう、
めっちゃ優しいイメージ。どうや、
うん、
何太郎リクエスト、何言ってみて。その答えるかどうかわかんないけど、ちょっと言ってみそう。言ってみそうだって、なんか今日私恥ずかしいこと結構言ってるかもしれない。牛褒めるの好きだった。あ、いや、あの時のお客さんの
名前さん、ね、そう、今日ね、昨日なんですけど、竹富島行ったの。
そうそうそう。
名前さん乗せました。
そう、太郎はチェンマイで私たちのこと待ち伏せしてたけど、名前さんもたまたまお客さんとして乗ってましたから。
そうです。佐々木舞の水着だって バンするぞ。
バン。お、ひめちゃんが入力中。さ、はい、川前さん、よくこのタイミングでこの写真ポンって出せたね。
用意、用意してました。川前さんはもう。
いやもう本当にたけ、
準備運動がすごいです
か。あ、そうそうそうそうそう。いや、私がですね、私がというか多分、KP ちゃんもそうだと思うんですけど、本当かと思ったらって、ひめちゃん。もしね、本当にこれで旦前さんがお客さんとして乗ってたら、もう私たちこのテンションじゃないから、もっとテンション高いから。まちゃこさんも。いや、あまりにもね、この撮った角度がね、バッチリ合いすぎたんだよね。今日ね、ホテルからの中継ということで、あんまり家にいるときみたいなでっかい声が出せなくて、決してテンションが低いわけでは私はないです。KP ちゃんは本当にテンションが低いです。なぜならば、本当、今の今まで寝てたので。
でもなんか石垣の日差しが強くて。
強い。
もうなんか、体中ヒリヒリしちゃってるんですよ、もう。
泳ぎすぎた。いや、それはね、そう、タイよりきつい。私が行ってたタイよりはだいぶ暑いです。しかもちょっとジメジメしてるっていうか、やっぱり海沿いだから。
いやでもなんか東京の方が暑いみたいな。
そう。気温で言うと東京の方が暑いらしい。そうなんですよ。KB ちゃんはもう足とか真っ赤っかなんですよね。昨日も一昨日も海に行きました
。顔しか基本日焼け止め塗らないんで。
何ダーマイさん、遠赤外線で中から焼かれます。これだから昨日私あんな様子おかしくなったんだと思う。中から焼かれたから。
本当？
ちょっと私、めちゃくちゃ体強いっていうか旅行先ではいつものより元気が10倍ぐらい出るタイプなんですけど、昨日も日差しにやられちゃって、
そう、様子おかしくなったんですよ。急にさっきまで順調にね、みんなを乗せて引いてたと思ったら急に途中で止まっちゃって、いくら私が鞭打っても動かなくなっちゃって、柴犬みたいに。
あれね、多分ね、熱中症やったんじゃないかな
って。多分乗ってた20人ぐらいの観光客の私全部返金しましたから。
名前さんもね。
そう、
ダーマイさんに水かけてもらって。
そう。さすがに暑かったですからね。
あ、つぐさんも来た。今日結構来てくれてないかな。結構今日、ののちゃん、太郎。
まあ大体やる人のメンバーですよ。
リタさん、リタさん。いやー、リタさん。リタさんはですね、タビスリーの姉妹サイトのライティングアイランドのメンバーです。
新メンバーですね。
新メンバーです。多分今日、リタさんは、タビスリーは、初ですよね。
初ですね。ようこそ。ちょっと旅スリーとは違うテンションで私たち、ライティングアイランドとは違うね、そうそう、テンションでやってるんで。ライティングアイランドの方は真面目にやってますんで、ご心配なく。こっちはね、無料のコミュニティなんで、もうほんと適当にやってます。
そうそうそう。台本もなーもないところが、はい、もうほんと数分前まで KB ちゃん爆睡してましたから。ということで皆さん、リタさん、新メンバーです。いらっしゃい。
いらっしゃい。
旅スリーでもいらっしゃい。
メンソーレ。
メンソーレ。え、ケンベイちゃんマイクあんま声聞こえてない。こっち、あ、私に向けてるからかな。いや、
小さい。小さい。佐々木前の声がでかいんじゃないですか。
ケンベイちゃん、ケンベイちゃん。寝起きやけん声が出てないんだって、普通に。
出てますよ。発声練習してましたから、さっき
まで。いらっしゃいませ。
はい。そのうち旅スリーが本拠地になる。まあ、そうですね。マチャコさんとかそうですかね。完全に。旅スリーの方にいますもんね。ライティングアイランド開いててオンラインになってても、あ、どうせ旅スリーの方見てんだなと思いますから。
マチャコさんね、そうなんですよ。ライティングアイランド一番高いプランにいるのに、無料の旅スリーに張り付いてる。
おなじみの。
もう本当に。あ、KB ちゃん OK だって。よかったよかった。
あ、よかった。ちょっと今マイクの位置を変えました。
ダーマイディレクターに。じゃあ始めましょうか。そう。あと、まちゃこさん、そうそうそう。
最近ですね、ちょっと予約、エンジンかかって、動き出したと思ったら、もうこっちが間に合わないぐらい立て続けにこういろいろ送ってきまして。
まちゃこさん、いいですよ、もう
急に。もうこれからその調子で頑張ってください。
ひめちゃん、不合な遊びや。本当にそう思う。
そう。
そう。お金払った方には来なくても、無料にはずっといるっていう。
こっからですから、まちゃこさんは。
まちゃこさんも。
まちゃこの時代が来ます。
そうよ、もう2013年後半には売れっ子ライターになっちゃってるから。
楽しみです。
非常に。わかります。まちゃこさん、いいんですよ、自分のペースで。
そうです
よ。もういじってるだけですから、私たちは。
そうですよ。
自分のペースで、ストレスにならないように。
そうです。まちゃこさんがですね、姫ちゃんいじるように。
ちょっとライティングアイランドも人が増えてきたから、ダーマエさんをマネージャーとして入れようかなと思って。
そうですね。
そろそろ、ダーマエさんにいろいろ管理してもらおうかなと思ってます。
はい。
じゃあ始めようか。
始まってないですか
始まってるんだけどね。何姫ちゃんのこれ何何何何 ?2 個来たんだけど何
何?1 個、1個遅れてないと思って2個来た。
なんだほら。なんだ
急に何って言ってびっくりするから。
姫ちゃん今日
だっけ?タルーってなんだタルーなんだっけどういう、あ、間違えました。間違えて2個送っちゃったってことね。
はい。姫ちゃん結構今日私たちのこと潰しにかかってるね。私ね、今日
は
そう、この配信の前にシャワーを先にも浴びてて、浴びながらずっとな、今日久しぶりの現地中継だからなんかしたいな、なんかしたいなってすっごい考えてて、そうだ、挨拶を、はい、さいっていう、ちょっと恥ずかしいけど頑張ろうと思って言ったら、姫ちゃんのマイクがオンになってて、みんなそっちに夢中で誰も聞いてくれなかった。
すっごいいろいろ考えた結果がはい、さいなんです。レベルが低いですね。
精一杯絞り出したやつ。
ダメです、
ね。持ってかれましたね。
もうちょっといいネタなかったのかな。感じですけど。
じゃあ現地中継。
はい。
行きます。
石垣島から。
はい。石垣島から。
お送りする。
時間軸に沿っていこうか。
時間軸に。
うん。
そうですね。今回のまず石垣の、なんで私たちが石垣島に行ったっていうところから。
え、ダーマさんだった?教えてくれたの。この旅スリーのチャンネルの、あれよ。旅スリーのさ、そうや、そうそうそうそう、それ撮ったじゃん。旅スリーの、旅のお得情報で、ダーマエさんかダーチャオさんかなんかが、ピーチで、
そうでしょ。
そうそう、セールするって言ってて、
で、
そう、ダーマエさんそうですよね。で、ダーマエさん本人は、スケジュール的に撮れなかったの。で、私たちは撮れたんだよ。
そうだっけ?
いや、だったような気がする。
全く覚えてないです。自分が勝手に撮ったと思ってました。
いや、多分ね、ダーマエさんなんだよ。違ったらどうしよう。
そうです。今回なんで私たちが石垣島に行ったかと言いますと、ピーチのセールでですね、石垣島のチケットが安く取れたっていうところですね。
そう。いくらだっけ2人で往復直行便で。
ね、1人片道、あ、違う、1人で往復1万4000円。
安い。
2人だと2万8000円。で、チケットが取れたんで、となり、石垣の直行便ですが取れたので、まあ、この安くチケットを取るっていうところと、まあ、旅行に行くっていうところで旅3のネタのためにですね。
そう、最近ネタをなかなか出せてないので、私たち
そうですね、旅3のためにわざわざこの石垣島まで久々に現地中継もねやらなきゃいけないので
うん、うん、
お仕事として来ております。
の割にはめちゃくちゃはしゃいでたけどね、日中。
そんなことない。常に旅3のことしか考えてないですか、旅中も。
まあ、さっきまで寝てたけどね。
旅3ですよ、もう。っていう感じで、
そうそうそう、
きっかけはですね、今回の目的というか、
そう、
はい、経費で落ちますか。経費でね、ちょっと落とそうと思うんで、まあこれがね、旅3が、うちの事業としてね、こう、ね、売り上げがね、立ってれば経費で落ちると思うんで、今月から会費取りまーす。
まちゃこさん、これあれや、あれやね。自分が会行くときに落ちるかって話じゃないかな。見て。
あ、メロタン。
あ、メロタン、こんばんは。
こんばんは。
そのうちまちゃこさんさ、そうよ。まちゃこさんにね、こんだけ旅3にまちゃこさん張り付いてくれてるから、いずれは旅3の経費で。経費ってね、旅すり0円だからどっから出るのって話だけど。これ、
カナダ太郎がライティングアイランド500円値上げだってよ。
太郎はあれよ、ライティングアイランドの経費が未払いになってるから、何ヶ月分かでも4ヶ月ぐらいになる。
そのカナダ太郎くんだけ特別プラン作ろうかな。うん、すごいメロタンやっぱ人気だよ。
メロタン人気だなぁ。
太郎タイの、あらすごい、ジョイマンみたいになってる。
ほいで、
ほいで。
あ、そうそうそう。で、私たち、荷物を、預け荷物なしで行ったんですよ。もう二人とも旅慣れてるし、夏服だから、ほら、夏服は軽いから、 もう何回も沖縄来てるからお土産もそんな買わないだろうから、お手荷物だけで
唐突に、これはあの今回の旅の事件簿第1ですね。
そうそうそう。あ、もうまだ言わないでよ。
言わない
で。あ、いいよいいよ。ほいで、
はい、
あのチケットを
唐突に始まる、
あのチケットをもう横から喋ったけど、なんて何が言ったか分かんなくなって、何やった、チケットを、
はい、
手荷物なしの、あ、預け荷物なしの手荷物だけで取って空港に、もうこれ旅の初日の話ですよ、はい、空港に行きましたと。
7キロですね。
そう、7キロ、ピーチは7キロで、で KP ちゃんも私もそれぞれパッキングして、 KP ちゃんに何回も重さ大丈夫って言われてて、まあまあ私も旅に慣れてるから大丈夫だろうと思って、そのまま行って、ピーチ、皆さん知ってます？ピーチって、あの、搭乗口に行く前にスタッフの人が立ってて荷物測られるの知ってました？私いつも結構 LCC ジェットスター使うんですけど、ジェットスターって結構緩めでないんですよ。その荷物を測られたことがなくて、ピーチは、あの、当選棒みたいなゲートがあって荷物測られるんですよ、全員。
ジェットスターは、うん、搭乗口の前で荷物、体重計みたいなの前に、あの、グランドスタッフがいて、重そうな荷物の人に声かけて、ちょっといいですかって言って、
怖
っ。測って、OK だったら、なんだろう、荷物によくさ、やってくるタグみたいなさ、
うんうんうんうん、
テープでさ、輪っかの、
うんうん、
あれをつけてくれるんだよね、基本。
私、それ声かけられたことなくて、緩いなってずっと思ってて、ピーチもそうだと思ってたら、なんかこうゲートみたいな待ち伏せポイントみたいなって測らされて、で KP 社の荷物何キロやったっけ？
6キロ。
優秀で、私がもうポンって乗せたら10キロ超えてて、
11キロ、
4キロオーバーっていう、
本当に、あの、格闘技の大会だったら大変なことですよ。4キロオーバーってもう、追放ですよ。
まさかの4キロオーバーで、その、測る係の方も、ちょっと4キロは調整は無理だと思うんで、預けてください、みたいな。なんで、そう。いや、それがいけると思ったんですよ。
いや、私、その、搭乗ゲートに行く前に、あの、機械でオンラインじゃない、機械でチェックインをしたときに、して向かうときに大丈夫って聞いたんですよ、佐々木舞さんに。まあ、佐々木舞さんですからオーバーもあるだろうと私も思ったので聞いたんですけど、いや、まあ大丈夫、しかもなんか別にチェックなんかしないでしょみたいな感じで行ったら、案の定4キロオーバーですよ。ちょっとイラッとしちゃって
そう、ちょっとイラッとした顔してた
言ったじゃんと思って調整ね、今回3泊ね、4日なんです。
そう。姫ちゃん、リュックに入って、私がリュックに入ってるので3グラム分はプラスになって。
姫ちゃんはね、私の方のリュックに入ってたんで、ね、その4キロに入ってないんですよ。そう。姫ちゃん、私のリュックに入ってますから。
4キロよ。で、しかもそのスタッフの人にも、4キロは多分調整が無理だと思うんで、ちょっとあちらで預けてくださいってもう言われちゃって、でもせっかく安い航空券取ってんのに、4キロ預けるんだってさ、何千も払ってさ、
その直前ってしかも高いじゃないですか。
あ、ダーマイさん、そう
そう、めっちゃ高いね。まだ予約の時にオンラインで、申し込みしたら今が最安ですみたいな書いてあって、よく出てくるけど無視してやってたのに、だから絶対にここでそんなね、往復1万4000円で行ってんのに日本で5000円とか取られるの本当に尺だから、いや、もうちょっと。
そう。
どうするってね。
そう。世界一周の時ぶりに、全部来たんだ。
そう、宅急便で送ればよかったねって。なんで、私と佐々木は今、あの、これまでに何回かこう、沖縄も行ってるんですけど、今までそんなことなかったんですよ。で、後から気づいたら、私たちいつも行く前に宅急便送ってたんですよ。送ってたのに、今回なぜか、ちょっとね、最近忙しくて直前までバタバタお仕事とかやってたんで、荷物を送るっていうことすっかり忘れてて、こういうなぜか全荷物を持っていくっていう、荷物を測るまでね、そこで4キロオーバーですって言われるまで気づかなくて、 なんで今回こんな荷物多いんだっつって。
いや、それ。うっかり。でもそれはまあ、お互いのミスだよね。お互いの。でもね、でも KB じゃ6キロだったんで、私11キロだ。
そう、パソコン入って6キロですから。
私の荷物はでも何も別にいらないものは何も入ってなくって、いや
本当に鉄のパンツ持ってきたのかよ。いや片手のじいさんのミスですよ。重たい重たい、何4キロオーバーってっていうね。
そう、しかも私直前に本当はあれですよ、さらに優雅に本を読もうと思って本も持っていこうとしてたんです。何冊か入れようとしてて、それを KP ちゃんに絶対に読まないから置いていけって言われて置いてったんですよ。あれもし持ってってたら5キロオーバーだよ。もう持ってってたら。
もうね、本当にあの旅で、旅先でね、優雅にね、本読もうなんてね、言って読む人ほとんどいないですから、みんなそのまま持って行って持って帰るだけですから。
そう、危なかったよね。
絶対に読まない。旅先の本ほど読まないものはない。
おつぐさん。ユーティリティベスト。これね、これ、つぐさんが紹介してたんですけど、私もこれ見てびっくりした。パソコンも入るやつ。これね、本当に私ね、買うべきだったの、これ。
これ自分の手荷物検査の時に大変だよね。でも、セミハラは変えられないんでね。で、どうしたかというと。
あ、そうそうそう。
はい。
そう、でも本当ね、あの、世界一周中の貧乏バックパッカー中に、一回やったことがあるだけの、あの、全部着込むってやつをやって、この3泊4日なんですけど、3泊4日分の服全部着たんですよ。で、ラッキーなことに、あの、ダボダボの A ラインのストーンって着るワンピースを持ってきてたんですよ。
まあ、あれがね、ちょっと割と重たかった
のは、ね。そう、ワンピースがね、ちょっとあの、布が大きめの、ちょっとおしゃれな、もう、ストーンっていうワンピース着てたから、中に全部着て、3泊分のよく全部着て上から、そのワンピース着て。
なんか5回あります。3泊分のちょっと全部あの、パンツも4枚履いたみたいなことになりますけど、上から。下にも上から4枚着てたみたいな感じになるから。
普段着の
お洋服、ね、もらないでいってくださいね。
なんつったらいいの？普段着のお洋服？
普段着の。ワンピースを2枚着たみたいな。
そう、ワンピース2枚と、ロングスカート1枚と、トップスを2枚着て、うん、で、さらにその上から、うん、あの、日焼け防止の、何？長袖の服着て、で、
パーカーね。
歯ブラシが入ってます
。歯磨き粉もつけてますから。
ひめちゃん面白いな、本当に。
コンタクトレンズもね、4枚いるからって。先に、ワンデーだからね。
ほんで、ポケットにも入れられるだけ入れて、うん、
日焼け止めも塗りました、全部。日焼け止
めもったいないから。でも持ちるだけやったんですけど、それでも4キロ
やっぱ無理ですよ。
そう、無理だったの、どうしても。で、その結果ちゃんと荷物を7キロどころか6キロにまとめた KP ちゃんが私の尻拭いでめちゃくちゃ服を着た上にガイドブック
で、ポッケにとりあえず、重たいのはあのパソコンの充電器とかをポッケに入れて、
あと私の化粧水もね。
そう、化粧水とかも、もうズボンと、上にラッシュガードを羽織った、そのラッシュ、佐々木さんのラッシュガードのポッケに、スマホの充電器と、イヤホンと、全部詰めて自分のお財布も、お尻のポッケに入れて、
そう。で、日焼け止めをポケット入れて、
入れて、
そう。
そう。
で、最後に、私これ本当に世界一周中のバックパッカー中にもやったことないし、やってる人見たことないんですけど、私が言っていい？
いいよ。
KP ちゃんが背中にガイドブック入れてくれたんですよ。なんか背中もカッチカチ。
佐々木舞さんが持ってきたガイドブックを、初めてあのズボンのとこに挟んで背中に入れたんですよ。
あれよ、ほら、あのね、何？肩着じゃない人が、ナイフで、お腹をナイフで刺されるのを防ぐためにお腹に電話帳を入れてるみたいな感じで、ガイドブック入れてくる。KP ちゃんちゃんと準備できてて、グラム数も重さも全然余裕だったのに、私のせいでボッコボコに厚着して背中に本を入れて だから KP ちゃんは、私はまだそういう小物系は KP ちゃんが結構やってくれて、私はもう服ひたすら着ただけだったからよかったんですけど、あの手荷物検査の時に
背中から本出してる後ろの人見てますからね私のもう一生合わないとはいえ
もういろんなポケットからもいろんなものが出て、背中からも本が出てっていう恥ずかしい思いをさせてしまいました
本当になんでこれからウキウキで石垣島行くっていうのに何してんだろうと思いながら、そんな事件がありましたね。
あ、そう、クリアしました。多分
クリアした。
あ、違う、クリアしてない。最後ね、もう一回乗せた時に KP ちゃんが 6.95 キロだで、私が 7.25 キロだったので、
まだちょっとオーバーしてた。
そう、 7.25で、私のこの 0.25 キロを KP ちゃんに移動させたら、今度は KP ちゃんがオーバーしちゃったの。で、結果、そのオーバーしたものをポケットに入れて、
もう一個ポケットに詰め込んで。
KP ちゃんがまたポケットに入れて、ギリギリセーフだったね。あの 0.25 キロ。
そう。で、なんかその時に、もうその係のお姉さんに、そのまま行ってくださいみたいな感じで言われたから、もう一回あんのかな、もう一回測られんのかなとか思っちゃったけど、でも結局、そっからはもちろん計量もなかったから、
そうそうそう、なんとかなったね。
お姉さんたちもちょっとの、あれだったのかな、嫌がらせだったんだ。
最後のあの 0.25 キロのやりとりもね、大変やった。
いやー、ちょっとね。
なんか、私がいつもこんな感じだから、結構普段から KP ちゃんは、もう、何、出会って4年ぐらい私たち。
出会ってからはもう5、6年
ですよ。5、6年か、
うん。
ずっとさ、私の尻拭いをして、やってきたわけ、KP ちゃん。ずっと私の尻拭いを、
そうですよ。
やって生きてきたんだけど、この5年ぐらい。
そうですね。
だからもうそれ慣れてんだけど、KP ちゃんも。
そう。トイレットペーパー
のお尻拭き。そう、お尻拭きをずっとしてくれてるから、もうある程度は慣れてて、KP ちゃんいつもまあまあまあぐらいなんだけど、ちょっと今回は顔がイラッとしてた。
だって聞いてたから言ったじゃんっていう。なんだよと。ちょっとほらねと。うん。正直ムカつきました。
そんな感じで、ドタバタの、また、またしても、バタバタの、石垣旅が始まりました。
そうです、まだ石垣ついてないですからね話で言うと。そうね、でもまあ無事にね登場できまして、
そう、ケンピちゃんの、うん、あのご尽力があったから、
うん、そうで石垣島に着きましたよ。
そう、
石垣島の話しましょう。
そう
ね、
そう、私だけで29分。
そう、本当に
やばいやばい
やばいやばい。
ほいで
ほいで、
石垣島に夜に着いたっちゃね。
夜に着いたね。
そう、あれよ、初日はなんかご飯食べるところが、あの私たち市街地じゃなくて海の目の前のあれ、なんて読むのかな、ここの地名は。なんかちょっと離れたところに泊まってて、
うん、
だからなんかまあ夜ご飯頑張って探して食べて、その時もなんかちょっと私たちちょっといざこざみたいなのやって、うん、私がどうしても海見たかったです、うん、早く、
はいはい、
海見たくて、着いてすぐに、せっかくだって、あの石垣島着いたから、はい、じゃ海行きたい海行きたいって言って、荷物だけ置いてもうお腹ペコペコなんだけど、
あ、なんか、ダーちゃんさんのマイク入ってません？
ダーちゃんさん、ダーちゃんさんマイク入ってますか？
マイク入ってますけど。
入ってる。ダーちゃんさんも参加する気満々。ダーちゃんさんはもう自分でラジオされてるかも、慣れてるから。結構今日みんなマイク入ってんな。
前回のな、俺でも前回喋ったっけ？
あ、消えた消えた。突撃した。
みんな突撃してくるな。はい、
これで私がどうしても海見に行きたいって言うから、ちょっと海に見に行ったことによって、なんかご飯屋さんが閉まってたり、もう人がいっぱいで入れなかったりして、そこでまたちょっと KP 社がムッとして、
で最後は私気が短い人みたいにな
って言ってない、だって
すごいいろいろ端折ってるから。
そんな感じで、あの結局ご飯にはありつけたんですけど、初日はもうそれで終了、は
い、そうですね、
もうちょっとちゃちゃっといかんと思う。
そうですね。
ダーちゃんさん、いいよいいよ、全然いい。もう喋ってくれてもいいぐらいです。
うん。
うん、で、初日はもうここまでで。
そうですね。
時間ないから。で、次の日ですよ。次の日に、あの、ツアーに行ったんですよ。で、これちょっとプチ情報なんですけど、結構ツアー、私海外旅行とか行くとき、ベルトラーノっていう、その、何、オプショナルツアーのサイトを使うんですよ。ベルトラーって皆さん使ってますか？結構、安くて有名っていうか、しかも結構海外も、日本も海外もいろんな国網羅してて、うん、その独自のサービスとか割引もやってるから、普通に買うより安かったりとかして、え、みんな知らない？もちゃこさん、ベルトラ一度だけ使ったことがあります。そう、ツアーが結構種類豊富で、いろんなツアー会社のやつがパッてまとまってて、私は海外ではよく使う、あ、ののちゃん使ってる。その公式よりも安かったり、あ、そうそうそう、旦那さんそれです。で、ポイントもたまるし、ベルトラ、あ、綾野さん、そう、ベルトラ、そう、アンコールワットとか、そういう、ちょっと大都会じゃないところのツアーも結構あるんですよ。だから今回ベルトラっていうのを見てたんですけど、石垣に関しては、でも結構相当リサーチするタイプで、で、石垣に関しては、アクティブジャパンっていうツアー会社が、一番安かったです。知ってます？アクティブジャパン。
え？なんですか？それが分かんなかったんですけど、ベルトラより安い、
そうそうそう。
サイトがあると。
そう、そのツアー、オプショナルツアーの、いろんなツアー会社のやつをまとめた、やつの、アクティブジャパンっていうのがあって、いろいろ見比べたところ、そのアクティブジャパンが一番安かったんですよ。あ、まちょこさん初めて聞きました。でも私も今回のその石垣のツアーを探してて初めて知りました、アクティブジャパン。で、大体そういうのって、そのそこで調べて、それに乗ってるツアー会社のサイトを見たら、ツアー会社のに直で申し込んだ方が安かったりするじゃないですか。でも、今回のアクティブジャパンは、まあタイミングもあると思うんですけど、公式で申し込むよりも、さらに安かったんですよ。だから、だいぶお得に行けました。だから、ちょっと、石垣に来る人、アクティブジャパン、使ってみてもいいかもしれないです。私が調べた中では、ここが一番安かったのと、あと、サイトも見やすかったですね。わかりやすかった。ぜひ。で、そこで、
それはアクティブ。
マテコさん、普段ツアー使わないので、私たちもあんま使わないんですけど、今回レンタカーを借りなかったので。
いや、レンタカーの問題じゃなくて、普通に海のさ、離島とかに行くには自力で行けないから使わないとね。シュノーケリングとかね。
そうやそうや、
沖に出てシュノーケリング行くときは。
そうやそうや、今回は
船に乗るからね。
船に乗っていくツアーを申し込んだんですよ。で、幻の島っていう有名な、なんか石垣島で一番人気のみたいな、幻の島っていう、なんか海の中がポコッと急に砂浜が出てくるみたいな、ちっちゃい島が出てくる。ハワイでよく言う天国の海みたいな。知ってます？
あ、サンドバーみたいなやつなんだけど、常に出てるらしい。
そうそうそう。に行くか、
大きさは変わるけど、みたいなね。
それに行くか、青の洞窟に行くか、あ、シナさん知ってます？青の洞窟に行くか、もう前日までめちゃくちゃ悩んで、結局、幻の島、プラス、ウミガメ探しのシュノーケルのツアーを申し込んだんですよ。シナさん、時間帯によって出てくるやつですよね。そう、ハワイのやつはそうです。めっちゃ高いんですよね、あれ。私も一回行ったんですけど、なんか、200ドル弱して、しかもその、ほとんどの場合、もう相当なベストコンディションじゃないとハワイは見れないんですよ。結構膝ぐらいまで水来ちゃうみたいな。でも、この石垣島だと行けるみたいな。これこれこれこれ。KP ちゃんが乗せてくれました。これが幻の島。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。
なかなか綺麗だよね。
正直、私あんまり幻の島が乗り気じゃなくって、いろいろ調べたら、なんかこうインスタ水着女子みたいな、なんかインスタ水着女子が、なんていうんですか、人魚のコスプレ、足履くやつ、人魚のコスプレをして写真を撮る島みたいなイメージのところだったから、マーメイドの、そう、いや、ちょっとなんかチャラチャラしてそうやなみたいな、どうしようかな って思って行ったらもうめっちゃ綺麗で、
これ本当はねもっとね、うん、いい写真があるんですけどね、写ってるんですよ、いかんせん私たちがあんまりねちょっと、
確かに
佐々木さんもちょっとすっぴんなもんで、
あ、そうなんですよそうで、 KP ちゃんもがっつり顔が写ってるから、
そうなんです、
なかなか、まちゃこさん水がキラキラですよね、
本当に綺麗だった、ぜひだった
私海が好きで、世界一周中に綺麗って言われてる海はそのルート上にあれば全部行ってきたんですよ。地中海も行ったし、カリブ海も行ったし、それはもう綺麗な海たくさん見たんですけど、で結構ベスト3に入るぐらい綺麗でした、この幻の。
お魚はいなかったね。
ちっちゃい魚おったよね、小魚、あのカラフルじゃないさ、
あ、そう、
白っぽい魚はいた。カナダ太郎、ちなみにこれおいくらだったんですか、聞いてくれる？これ大元ね、大元は
なんかさ、
うん、
ダーチャオさんさ、
何
マイクもさ聞く方もオフにな
って、ちょっと待って、聞こえてもないってこと？
誰か教えてください。何のために入ってんの？そう何聞きたくない
久しぶりの久しぶりのリアルタイム参加だみたいなの言ってたよね。
うん。ダーチャオさん何してんの本当に。両方オフじゃん。セリみたいになっちゃったし、みんな。聞こえてないよ、これ。
ダーチャオさん何してんだろうね。
何してんだ。
いい？ちょっと答え言って。
あ、いいよ、どうぞどうぞ。
いや、みんな結構ちょっと、なんか、あ、ちょっとみんな安く言われちゃってる。あ、言いづらい。
安すぎる値段でね。
ダーチャオさん、聞こえてる？大丈夫？
ちょっと降ってます。
どういうこと？
どういうこと？イヤホンとかじゃなくて、こう、みんながいる場で音出して聞いてるんですか？それは私たちも聞いてない、聞いてないですよ。漏れてる？漏れてる？私たちの。
いいですか？私。あ、まちゃこさん、そういうとこ優しい。見て、まちゃこさんが1万5000円で出してくれた。みんなね、ちょっと本気で当てにかかるのやめてほしい。言いづらいから、もう、
うん。
だって、今からドヤ顔で言おうとしてんのに、それより安い人いるんだよね。
一番安いの、ののちゃんだな。4800円って。
じゃあちょっとなんか、まちゃこさんありがとう。言うね。じゃあ。本来は、もともとはね、夏休み価格は1万7000円なんですよ。で、結構増えて、
東京。ツアーの内容さ、
そう、ツアーの内容が、まず送迎付きで、市街地だったな。送迎付きで、で、船で20分ぐらいかけて、その幻の島に行って、そこから、ウミガメシュノーケルって、そのウミガメが出やすい場所にシュノーケル、また船でそこからさらに移動して。で、帰りは、小浜島、竹富島、石垣島の好きな港に降ろしてもらえるっていうツアーで、だいたい3時間ぐらい、もうちょっとあったか、3時間半ぐらい。
時間ね、全然見てませんでした。
うん。
1時間だったのか5時間だったのか分かんない。いやい
や、それは分かるやろ。それで本当は1万7000円なんですけど、夏休み前割引プラス、そのさっき言ったアクティブジャパン独自の割引が効いて、なんと一人、込み込み、6500円でした。でもね、4800円とかさ、5500円ってもう言っちゃってる人がいるからさ。優しい優しい。優しい、まちゃこさん。
いや、ののちゃん今さら遅い。
そうよ、ののちゃんだって4000なんぼって言ってたじゃん。
でも、他店主のアクティビティの値段でしょ、これ。
ね、ちょっと待って、あんまりさ、夢グループ。夢グループわかるかな、みんな。私わかるけど、もうめっちゃ面白い。
社長と、社長の愛人みたいな。
演歌歌手のね。夢グループ。
もうちょっと棒読みで言わないと、うちらちょっと、ね、演技が上手だったから。そう、本当は愛人じゃないらしい。
そう、それで、ちょっと写真も私載せたいんですけど、いいですか？そう太郎、そうな、あ、まちゃこさん、そう。あの、竹富島って本来石垣島から行こうとするとフェリーで、片道800円ぐらいかかるところ、そこもそのまま連れてってくれるから、2泊3日とか3泊4日の時間がない場合は、これすごい効率がいいですね。
そう。しかもまあ今回、本来であれば、幻の島行って、ウミガメのとこ行って、っていうツアーなんですけど、なんか知らないけど、私たちが行ったのが昨日だっけ？
そう、昨日。
昨日から、まあ、天気の調子がすごい良くなったらしくて、うん、もう一箇所寄ってくれたんですよ。またウミガメのスポットから、また移動して2も見ますみたいな感じで、もう一箇所寄って、またそこでシュノーケル潜って、2も見せてくれた。
そう。
あ、ウミガメの写真。
ちょ、今ね、待ってたの、これ見て。
あ、そうな
の。つぐさん、あ、6500円ぴったり正解してる。
すごいじゃん。じゃあ、カナダ太郎くんからアマゾンギフト券が送られると思います。
5000円分。6500円分。
はい、6500円分のアマゾンギフト券がつぐさんに。
はい。カナダ太郎から。
DM で送っといてください。やったーって。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、これ、ちょっと今写真送ってるけど、重たいかな。じゃーん。
いけた。ウミガメでーす。
じゃじゃーん。
ウミガメ。
写真だと分かりづらいんですけど、もう今まで見たウミガメの中で一番でかいです。
これめっちゃでかかった。
めっちゃでかかった。
どれぐらいでかいってね、どれぐらい、
畳
さっきの水牛ぐらい。
でかすぎる。でも畳1畳分ぐらいはないよね。
そんなすごいだろ。なんだろうな、どれぐらい。
すっごい大きい。私の腕だとぐるっとこう 手で、私が手でうんって輪っかを、腕全部使って輪っかを使って、もう全然こんなもんじゃないね。ちょっと手貸して。これぐらいじゃない？私と、わ、こんぐらいじゃない？私と KP ちゃんが二人で手をつないで、
あのさ、中華料理屋のドラぐらいある。
全然も、あれね、大きいやつね。
ドラが中華料理じゃないの。
あるある。
ドラぐらいあったね。
あったあった。
すっごいでかかった。水深どのくらい？水深、このウミガメいたのは、
5メートルぐらい。
いや、5メートル、3メートルぐらいじゃないかな。
3メートルぐらい、うん。何言っても私当たらんね。
うん。浦島太郎ぐらい。カナダ太郎が浦島。
あ、浦島太郎の亀ぐらい？
浦島太郎がまずどれ、身長とかわかんないし。
確かに。
浦島太郎の、ね、サイズがちょっとわかんないから。彼が何歳かもわからないし、昔の人だから多分ちょっと小さめじゃない、お父さ
ん。ねえねえねえ、そんな細かい話。
竜宮城はね、行けたの、実は。
そう。あとでまた写真も。そっから、有料のラジオで喋ろうか。
うん、竜宮城の写真は、
そうそう。
課金後に。
この後、参加費2000円で、有料ラジオやります。
はい。
でパパさん、そんなにすぐ亀見つかるの？いや、その、今回のガイドさんが亀見つけるの超上手な人みたいな。だから、その、亀の、ウミガメが見えるんじゃないかって言われているスポットにも着いた時に、そのガイドさんが、もう僕についてきたら、多分ウミガメ見れますよみたいな。見つけるの得意なんで、大体見つかりますって言って、連れてってくれたらもう速攻だったよね。もう入ってすぐだったよね。
見た目はほぼすっごい日焼けしたルナシーの深夜で、
ずっと言うよね、それ。
最初なんだこいつかよと思ったけどね。
すっごくいい人だった。
ねえ、
うん。本当はだってスポットも1個だけのはずだったのに、その人がサービスでもう1箇所連れてくれて、ニモが出るからって言って。
そう。
そのね、ニモの写真もあるんですよ。
ニモの写真も。
これね、ちょっと、はい。
これ。あ、おー、すごいじゃん、これ。フリー素材じゃないですよね。
違うよ。ここも。
深夜くんが撮ってくれた写真ですね。
そう。
ドリーはね、いなかったね。
私たちは見つけられなかったけど。
ドリーは、ちょっと明日もう一回探しに行ってきますかね。明日帰りますけど。ドリーいなかったなぁ。そう、新谷くんが撮った
の。そう、新谷くんが撮ったの。
ダメ、ちょっと撮ればよかったね、写真ね。こっそり。
新谷くんの？
うん。めちゃくちゃ日焼けした新谷だったよね。
そう。なんか送迎でホテルにね、迎えに来てくれた時にさ、うわってなった
よね。うわってなったね。
あとね、もう一人の女性ガイドさんがいて、その人が超かっ、え、あと15分
やばいじゃん。
これもう一人の女性ガイドさんなんですけど、もうスラッとして足が細くって水着姿がめっちゃかっこよくって、この状態であの大きい船を運転しててかっこよかったよね。
いい香りだったって。あの、ね、深夜のね、奥さんは石黒彩ですから、姫ちゃん。
惜しい惜しい。
カオリンじゃなくてあやっぺですから。
え、バナナの人はどっち？
バナナ、
うん、あのツアーでさ、ファンクラブツアーでさ、
それ飯田香織のファンクラブツアーですね。
そうだそうだ。バナナ問題
大丈夫、20代とかいないでしょ、ここ。もう初期のモーニング娘。わかりますか？アサヤンとか見てました、大丈夫ですか？
このね、今このリストを見た感じだと、メンバー見た感じだと、みんな大丈夫かな。
大丈夫。
綾野さんどうかな？
若い。ちょっと20代の人いたら手挙げてくださいね。
リタさんどうかな？わかるかな？メロタンもどうかな？
メロタンは、
どうだろうか。
メロタンは、
みんなちょっとさ、
若い人はわかんないだろうみたいな、なんかツイートしてた
よ。あの、逆パカね、スマホの、あ、携帯の逆パカ。
え、辻ちゃん、カドちゃん世代？マチャコさん。ちょっと若くない？
あ、綾野さん。
あれ、マチャコさん、ちょっと若くない？
本当だ。私より、私たちより下やんね、マチャコさん。だって私、え？
そう、姫ちゃんはね、ごまち世代なの、私一緒だから。
私だって、あの、朝屋のオーディションから見てるもん。
で、応募した？
応募ってなんだけど。
書類で落ちちゃった？ミニモニ。
あ、じゃあ、え？マチャコさん、私たちより若いねんか、じゃあ。
若いですね。いや、でも、若いと思います。
だって私、モーニングコーヒーの CD 買ったもん。
手売りしてたやつ。
あ、メロタンもちょっと若いね、じゃあ。
ちょっと若いな。
うんうんうん。
マイさん、アサヤンオーディション出たの？
出てないよ。
モーニング娘。多分、マチャコさんと同い年、なんで同い年っていう確信が出ちゃうの、ここで。
へぇ。
マチャコさん、カナダ太郎、メロタン、綾野さん、ちょっとうちらの下かな？
かもね、確かに。ということで、残り時間が17分、はい。やばいやばい、初日の朝の。
まだちょっと。え、まさこさん、平成生まれ？
あれ？
平成生まれ？
そうなの？
メロタン、みんな平成生まれですか？
あれ？みんな平成生まれなの？
え、ちょっと。
あれ、ちょっと待って、私、こうなったらもうダーマエさんの年が気になった。私、ダーマエさんはほら、なんか頼りになる感があって結構上かなと思ったんだけど。あ、太郎先輩だって言ってる。あれ？
え？平成3年、太郎が平成3年ってこと？
え？まちゃこさん、
平成4年？令和4年って何だ？何歳？10歳バブバブじゃねえか。ね、メロタンが一番上だって。
そうなの？え、ちょっと待って。ダーマエさん何歳って言った？なんか今出したね。
ダーマエさん1980年だから。
おお、よかったよかった。
よかった、先輩だった。
よかった。ね、姫ちゃん、アロハマイラ
ス。姫ちゃん、
絶対言う。
絶対言う。アロハマイラスさん、ちょっとね。
呼ばないと。
ちょっと名称しようかな。
最近いないから。
アロハマイラスさん、うん。昭和と平成の。昭和と平成の狭間っていうぐらいだから多分昭和だよね。平和、あ、平和じゃない。平成だったらさ、平成ですって言うもんね。
確かに確かに。
あ、そうだよ。
意外とみんなすごい若いのね。
あれ、すいません。
すいません。
昭和だ、まあ、ののちゃんも昭和だし。
言わんよ、本人が言ってるんだから。ののちゃんわかんないじゃん、もしかしたら。
しめちゃんも昭和だしね。
言わんよ、もしかしたら二十何歳で通してるかもしれないから。
うわ
ー、ああ、びっくりした、結構
大変。カゴッチ最年長かもだってことは。
え、パパさんは？
ダーマエさんより。こだまですか？みなみさおりをみんな知らないのでって。
みなみさおりって誰？
え、知らない、昔
の。知らない、知らない。
昔のアイドルみたいな、歌手みたいな。
あ、急にひめちゃんが先輩プラスし始めた。
ひめちゃんが、ひめちゃんがもう、まちゃこちゃん。呼び捨てにし始めた。
もうひめちゃん、昭和の女だから、年功序列が強い。 え、ピーレンさんは？ピーレンさん私と同世代じゃなかったですけど、なんか一回そんな
話して
なか
った。綾野さんじゃあこれさ、あれじゃん、昭和63年だって。
ああ。うわ、面白い。なんか勝手に自分の中で年齢をなんとなく。
いやー、すごいなー。ちょっと。
シナさんとか何歳なんだろう？何歳ぐらいなんだろう？
ねえ、みんな。
みんな、急にみんなの年齢が気になり始めた。
ちょっとこれはですね、皆さんいいですよ。ちゃんと別に、言わなくても。
そうそうそう、言わない
で。全然いいですよ。
ちなみに私は来月で。
おっと。
ちなみに私は来月で。39歳になります。
うわー、サンキュー佐々木。ええ
、
私の、え、ま、舞さん、佐々木舞と P レイさんの長女、娘さんがためってこと？
私 P レイさんね、同じぐらいと思ってた。なんとなく
先輩だ。
P レイ先輩だ。
P レイ先輩じゃあ、エジプトとか、
え、すごいね。
すごい。
かっこいいなぁ。ピーレイさんめっちゃかっこいいじゃん。
シナさんは、マイさんと同世代だって。
へぇー。
ちょっと、カノッチが、佐々木マイの誕生日知ってるんだけど、なんで知ってんの？
いや、だって、いろんなとこで公開してる。
知ってる？あ、そう。ストーカーかと思った。すごいね。なるほど。なんかみんなの、年代がちょっとずつ分かってきました
ね。メオさん。だからピーレイさんはお母さんのように優しい。確かになんか包み込む何かはあるね。
確かに。
落ち着いてるし。
落ち着こっか、そろそろ、ね。
そうよ、本当よ。
な、もう本当に荷物のお金払おうよね。
マイナンバーカードから流出。楽しい。マイナンバーのこと書いてるから。
マイナンバーカード返そうか。
そうそう、返さないか。
返さないか。返さないか。あと8分。いやいやいや、じゃあちょっと、もう。
何の話する？じゃあ、そういう感じで昨日を過ごして、今日も楽しく過ごしました。
でも今日はあれでしょ？食事の話。食事の話ね。今日のご飯の話するんでしょ？
そうそう。でもちょっとその前に、姫ちゃんが食べたがってた。
お土産企画だって、ちょっと、買いに取ってからじゃないとな。
姫ちゃんが食べたがってた山そば食べました。
八重山そば美味しかったね。
美味しかったー。あとはさよこのサーターアンダギーはもう買えなかった。
買えな。これは竹富島でーす。竹富島で食べました。
そう、あと、石垣だと一番座っていう、なんか有名なところでも食べました。
居酒屋さんみたいな。
そうそうそう。
めちゃくちゃ美味しかった。
めちゃくちゃ美味しかった。で、ダーマイさんが教えてくれたお豆腐のところと、何個かすごい行きたかったんですけど、明石食堂でしたっけとか、車がないからね、行けなかったんですよ。
そう、今回レンタカーしなかったんです
ね。そうな
んですよ。ちょっと期間も短かったから。
そう、
次回リベンジ
したいですね。で、今日さっき最後の晩餐をしてきまして、旅スリーメンバーの何旅スリーメンバーのですね、最近ちょろちょろ書き込んでくれてるピロッピーっていう、今、あそこにいる、どこだった、出て
サンパウロ。
サンパウロ。メキシコじゃない。
ブラジル。
そう。ブラジルのサンパウロに行ってるピロッピーから、なんかすごいおすすめの、めちゃくちゃおすすめの、あれ、ほら、焼き鳥屋さんがあるって。
あれ、もう疲れてますか？
ひめちゃん、たとえで言うと、そうそうそう。で、すごいおすすめのお店があるからって言われて、行ったのがここなんですよ。石垣の、フェリーの港ターミナルのすぐ近くにある、結構年季の入った、なかなか、一元さんじゃ、なかなか入るのに勇気がいる、焼き鳥八百屋っていう。そうね。で、ここに結構見た目にちょっとパンチがあるから、一回様子見に行って、ちょっと考えようってぐるっと外を散歩して、もう一回戻ってきてどうするかって二人で話し合って、ここに入ることに。
結構ね、この見たまんまの大きさなんですよ。狭いのね。
そうそうそう。
すごい。 で、もちろん綺麗な感じじゃないし、
うんうん、
もう私は大丈夫だけど、佐々木舞さん大丈夫っていうところで、ね。
そう。
まあいいよって言うから、
そう。
勇気を出して入ってみましたね。
じゃあ、KP ちゃんに喋ってもらおう。
え？
ケビちゃんちょっと喋ってもらおう。私結構今喋りすぎだから。
で、この、まあ、とりあえずね、勇気を出してガラガラって当てた瞬間、私はやばいと思ったんですよ。まあ、中結構、もう、まあ、ね、年季入ってるし、で、なんか、おばあがいるわけですよ。おばあがいて、まあ、二人みたいな、二人って言ったら、なんかおばあも席に座ってるんですよ。
そう
客席みたいなところに。一番厨房の入り口に近いところの席に座って、そのおばあの隣に、ここに向かい合って二人で座れってなんか言われて。
そう、おばあとね、相席だったのよ。
やべえなと思って、島田紳助いたらいなかったな。島田紳助、石垣島だね、そういえば。で、座ったんだよね。それで。
で、まあ、ね、うん。座ったら、もう普通にあの、何裏紙をちぎったやつ、切ったやつ、
カレンダーだ
った。そうそう、カレンダーを細かく切ったやつと、あのゴルフのスコアつけるときに配られる使い捨ての鉛筆みたいな、だからあのプラスチック
芯が刺さって羽みたいになってる。
それに自分で欲しいものを書いていくスタイルで、で何やったっけ、そっから何したっけ、でいっぱいいろんな話がありすぎて。で、
うん、
自分で書いて、
書いて、
最近のサイゼリアスタイル、そうそうそう。ほんで、一瞬そのメニューを持ってきてくれたんだけど、持ってってくれたんだけど、そのおばあが、おじいとおばあが二人でやってて、おじいにメニュー渡した、また私たちの隣の席に戻ってきて、もう普通にもう、当たり前かのように、KP ちゃんのだいぶ近くの隣でもうタバコ吸い始めて、
普通のね、
そう、普通にもタバコ吸い始めて、肺を下に落としてでやって、あと3分だよ。
おすごい、でも話そう話そう。
そうそう、
ピレイさん行ったって、すごい。
え、
テイクアウトだけど、なかなかパンチ効いたお店ですよね。もうすっごい年季入っちゃって中にポスターとか貼ってあるけど、ポスターもうビリビリなんですよ。ビリビリだし、私おばあの隣に座ったので、ちょっとその厨房の入り口側だったので、あの厨房の中とか見えるんですけど、相当ね、年季入ってんすよ。
あのね、姫ちゃん絶対好きだよ。で、おばあはね、決してね、おしゃべりではない。どちらかというと、すごいローテーションで、ゆっくりちっちゃい声で喋るんだけど、その率先して、会話には入ってくれんの。
これ私が左向いた時に、おばあちょっと今いない時に、左向いた時の、あの、景色。
あのね、あの、命名の多分孫だと思うんだけど、名前のほら、あるじゃん。名前つけたら、もらえる。
黒島ななみちゃんね。
そう。これがね、すごい、なんか何十人分かあんの。
そう。重なってんのよ。
多分最初の孫はもう多分30超えてるの。すごかった。
昭和生まれだね。
そうなのよ。で、すごいローテーションなんだけど、ポツポツと私たちに話しかけてくれるし、こう、ポツポツと、なんていうの相槌打ってくれるみたいな。
そう。で、まあ、なんか何の仕事してんのみたいな感じに言われて、そうそうそう、まあ、ちょっとウェブの記事書いてますみたいな感じに言ったら、ああ、肉体労働じゃないんだね。なんか頭脳労働だね。みたいな。
そうそう。
まあね、そういう会話をね、してくるんですよ。
飲み物も自分で、あの、冷蔵庫から取ってくるスタイルで。自分でコカ・コーラとか持ってきて。
そう。
で、隣は隣で、なんかあの、なんていうの一般、肩着じゃない。
沖縄時間でちょっと行ってもいいですかこの話が終わるまで。
で、隣ではなんか、そう、絶対肩着じゃない感じの入れ墨の入り方してる男の人と、気合の入った男の人と、関西弁の女の人が、ちょっと喧嘩してたりとかして。なかなかカオスだったよね。
そう。でね、焼き鳥頼んで、焼き鳥もね、ポツポツ出てきて美味しかったですね。
美味しかった、美味しかった。
ゴーヤの醤油漬けとかね。
そう、美味しかった、美味しかった。ちょっと焼き鳥の写真ありますよ。
あ、ある。
うん。あるある。あのね、1個しかないんですけど。
美味しかったね。
これとか。
焼き鳥もね、なんか焼き鳥って頼むと4本セットとかで出てきて、ネギマーとか頼むと3本セットとか。これね、手羽先。
そうそうそうそう。
手羽先も3つセットとかね。
そう。
で、こう出てきて、これはね、美味しいですね。普通に美味しかった。
美味しかった。
うん。美味しくて、だいたいこの焼き鳥メニューが550円。
そう。
で、焼き鳥が4本セットで、手羽先だと3本セットで、で、カエルじゃないよ、手羽先で。そう。で、そんな調子で頼んでて、私トマト好きなんで、焼いたトマトが。トマトベーコンっていうのが
あって。あ、そうそうそうそうそうそう。
まあ、よくあるね、トマトベーコンで巻いたやつ。
そうそうそうそう。
それも普通に400円とかだったのかな。
うん、そう。
で、普通に焼き鳥とかはね、4本セットで。
400、500円。
そうそうそう。で、手羽も3つもついてて、この大きいのが。
そうそうそう。400円。
で、ネギマもね、
うん、
4本セットだったかな。
そう、大きいやつが。
なんせベーコントマトだって1本しかなくて。めっちゃ高いじゃん、400円と思って。
なんでやろうね。プチトマトなんだよね、
そう。しかももうなんだろうね、あの、
焼き加減ね。
焼くと、なんだろう、あの、プチトマト、ミニトマトにベーコン巻いたやつが3つついてるんです、お団子みたいに、三色団子みたいに。もうね、火の通り方がね、1個目、2個目、3個目で全然違う。
なんであれだけね。
3つ目もほとんどサラダのトマト。それで400円だったら、ちょっとそこだけ納得いかんの。
確かに、確かに。
そう、私、玉ねぎダメでもね、長ネギはいけるの。
そう。
決めちゃう。そう。
そうなの。
玉ねぎだけいけない。
不思議だよね。
むしろね、長ネギと万能ネギは好きなぐらい。うん。そう。
で、私たちがそうやって美味しい美味しいって食べてる横で、もう本当に同じグループぐらい近くに座ってるおばあが、急に、コッペパンにバター塗り始めて。
そう、なんかね、私、入った時から、なんかもうガチャガチャ置いたんですよ。いろいろタバコとか、なんかペンとか、もうなんか田舎のおばあちゃん家の、電話台の横みたいな感じでガチャガチャすごい置いてあるの。そこに、あの、よく、ね、パンがさ、バターロールの袋詰めみたいなやつスーパーになるじゃないですか。あれが置いてあって、佐々木前になんかパン置いてあるんだけどっていう話はしてた。でもまさか私たちがいる間にそれに手をつけると思ってなくて、いきなりね、ハサミでそれ当て出して、で、あの、パン、バター塗ってあるタイプのコッペパンで半分に切ってあるんですよ。それを開いて、あのバターナイフでそのバター広げ始めて、
バターナイフみたいな洒落たもんじゃなかったよ。使い古したプラスチックのスプーン
だ
った。そうそうそう。そうそうそう。水色のもう10年前から使ってるみたいなプラスチックのスプーンで。
おばあ結構なんかあの几帳面だなってね、普通ね塗ってあるバター広げないけど、
そうそうそう、わざわざね。
そう、広げ出したのよ。でそれを塗って1個塗ったと思ったらもう1個手つけて塗り始めて。って思ったら結構バタバタバタってお客さんが急に入ってきたんですよ。そしたらそのコッペパン机の上にバーンってそのまま置いて。
時間置きね。
時間置き。コッペパン投げ捨てて、お客さんのとこ行っちゃったの。
そう。
なんだろう、その決して綺麗な感じではないテーブルの上に投げ捨てられたコッペパンが私の横にあるわけですよ。あれもすごいシュールな光景だったよね。
で、かと思えば今度は多分なんか手書きのアルバイト一覧みたいな。みんなの名前と時給が書いてある紙出してきて。
手書きのね。
そう。私たちの前で。指使って計算し始めて。あれ指無理だよね。
そう。だから10時から、なんかもう 10時から22時まで働いてる人いたし、
ね。働かせすぎや。
かける1100とか多分あれはバイトだと思う、ね。
そうそうそうそうそう。で、結構バイトの子たちの名前が一覧で出てた。全部手書きで。で、みんな1100円だったのに、舞ちゃんだけ1150円だった。
さすが、舞ちゃん。一番アメリカだったね。
そうそうそうそう。働き者の舞ちゃんが、だけ1150円だった。
おばあの計算で。
そうそうそう。で、今度またおばあいなくなったなと思ったら、なんかタッパーに入れた、自家製の大きさバラバラに切ってある、べったら漬けみたいなのを今度は持ってきて、
そう。
あの、おばあご自身は手づかみで食べてんだけど、各テーブル回って全員に、爪楊枝で。
そう、爪楊枝でそのべったら漬けを配り始めて、一人ずつ。店内多分6人ぐらいいたのかな、その時うちら含めてね。その一人一人に、なぜか知らないでサービスみたいな、大根をタッパーね、からこう刺して一人ずつ手渡していくっていう、謎のサービスが始まり。
おばあは手づかみで食べたいの。くっちゃくっちゃ。
一番最初に自分が食べて、それをね、
す
じすじ配り始めて。
そうそうそうそうそうそう。
で、なんか一人でね、男性一人で、多分初めての人かな、来た人がいて、その人にこう渡して、その後に、まあうちらのとこ回ってきた時に、その一人の男性に、いきなりなんか、 人参だったみたいな声をかけ始めて、もその男性もえみたいな感じなんですよ。ソファーがまた人参だったみたいな、何言ってるか分かんない、うちらも意味わかんない。でもう男の人もええみたいな感じ、いいけどなんかちょっとよくわかんないからえって感じにしてるんだけど、そしたらなんかおばあが 2,3 回聞いたとこで話全然通じねえなとか言ってんだけど、そのタッパーに人参は入ってなくて大根なんだよね。全部
全部大根
何言ってんのかなと思っておばあれ何だったんだろうね、謎だよ
謎。
いやほんと面白くて、で私ちょっと途中でトイレ行きたくなった、そのトイレお店の外なんですよ、その建物内の共同のトイレみたいなところ で私お店一回出て、トイレに行ったら、トイレガチャガチャって鍵がどうも閉まってるのか開かないんですよ。あれ誰か先に入ってるのかなと思って、そしたらその後ろでちょうどなんか椅子が置いてあって、そこに座ってなんかお父さん、沖縄のねお父さんがなんか誰かに怒ってるんですよ、喧嘩してんなみたいな、お前はなんとかの、なんとかで、みたいな。明らかに怒ってる。怒ってんなと思いながら。で、私も後ろ向いて、そのトイレガチャガチャってして、開かないな。でも、どう見ても中の電気消えてんすよ。で、後ろでお父さん怒ってる。なんか結構でっかい声で怒ってる。でも、私、ドアトイレ入りたい、ガチャガチャ開かない入ってんのかな。で、でも電気、消えてんなと思う。ちょっと待ったり。で、またガチャガチャとかしてたら、怒ってるお父さん、ちょっと待って。お姉さん、トイレの鍵、借りてきた方がいいとか
言って。優しい。
さっきまで今怒ってんのに、誰か。
親切。
そう、親切、沖縄。すいません、みたいな感じと、戻っておばあに鍵っつってさ、鍵くれて。
沖縄の人親切だから。
なんだろうね、ですいません、みたいな、こんな手で、こう、ありがとうみたいな挨拶しながら、また戻ってトイレ行って。っていうね。そんな感じの今日ご飯だったわけですよ。
ちなみにおばあはかなり結構なサイズのハエがテーブルに止まった時に素手でも手のひらで言ってたからね。
バーン。そんな感じでしたね。すごかった、なかなかパンチが効いた店、あそこまでなかなかパンチが効いた店は最近ないですね。
でおばあ、私が KP ちゃんに喋りかけてるのは KP ちゃんより先に返事してくれたりする。
そう、なんか佐々木舞がなんか耳が腫れてるらしくて、なんかちょっと腫れてないみたいな感じで、こう髪をかき上げて耳にかけて、なんかなってるって言って、まあ、赤かったんですよ。そして私が言う前におばあが赤いとか言ってね、言い出して。
おばあね、率先して絡んでくれるけど、テンションはめっちゃ低いの。めちゃくちゃテンション低いし、声もこうささやく感じの、
そう
よく聞かないとわかんない。
そう。
すっごいささやいてくるの。で、めっちゃテンション低いけど、すっごい愛想がいい猫のイラストのエプロン着てる。
かわいいエプロン。
かわいいエプロン。あそこ面白かったね。
すごかったな。ぜひ行ってほしい。
いや、本当に、私たち本当、初日に行ってたらね、毎日通ってたのにね、なんか癖になるっていうか。
もう一回ぐらい行ってたかも。
おばあがね、
面白いね。なかなか、ああいうのを楽しめる人だと、行ってて相当、もうずっとニヤニヤしちゃうもんね。
旅3のメンバーね、きっとね、楽しめるタイプだよ。ずっと、私たちも帰り、ずっとその話してたから、面白かったね。
そう。なんか沖縄の、その港の近くの人工ビーチが、お店の中にテレビがあって、そのテレビがずっとついてて、おばあもテレビ見ながら一緒に喋ってたりするんですけど、で、そのニュースで、その時やってたニュースで、沖縄のなんか人工ビーチが、
うんうん、
ようやく、なんか開きましたみたいな。一般開放されましたみたいな。でもその隣にパック3っていう迎撃ミサイルみたいな、
うんうんうん、
が置いてあってみたいなニュースなんですよ。でそのなんか何すぐみんなが楽しむビーチの横にそういうミサイルがこうあるか、おどろおどろしくてね、
うん、
でなんかせめてなんかその見えないようにとかそういう配慮が必要だみたいな、うん、そういう指摘を受けて自衛隊がみたいな、
なんかかぶせて、
シートをかぶせてみたいな感じで、おばあがなんかもうシートかぶせてたら間に合わないだろみたいな、ミサイル撃ってきてんのにそんなシート剥がしてる暇ないだろみたいなことをボソッと言ったりするんですよ、
独り言でね、
独り言で
あれよかったね。
あれ面白かったね。
で最後ちなみにお会計もその私たちが裏紙に書いた木あの自分たちで書くんですけど、で最後じゃあお会計でって言ったらこっちに電卓渡してきて、おばあがメニューと値段を言うからそれを私が打ち込むっていう。
そう、あの私がお酒飲んでるんですけど、佐々木さんお酒飲めないんで、うん、あのソフトドリンクなんですよ。したら飲んでないあなたがつって電卓渡されて、おばあがあの焼き鳥550円とか言って行くのを佐々木さんが電卓で打つっていう。
しかもメニューおばあ危うかった。あれこれ何やったかいなみたいな。
そうそうそう、
あれこれは400円500円、あれって何度もやつ
やってこのなんかおばあとそろばん教室みたいな感じになって。そうそうそうるわけですよ、これが。
そうそうそうそう。あ、おばあの、ほら、おばあが配ってた、べったら漬けのタッパー横に映ってる。
本当だ。そう。で、おばあのね、この奥にね、ちょっと後ろ向きのね、この壺みたいのの横にね、パンが入ってたんで、この袋も置いてありますね。
そうそうそうそうそう
そう。そう。で、この隣に私がいるわけですよ、おばあの隣に。
そうそうそうそう。
そう、会計もね、こんな感じだから、本当おばあが多数とか言ってんのがマイナス550とかこっち側でしてて、最後あい3000円ですとか言ってもね、多分わかんない。
わかんない。
なんかちょっと安いけど、まあ、みたいな感じになるんじゃないですかね。
おばあ全然値段見てない。そ
う。おばあの子猫のエプロンね。
そう、かわいい。全然おばあのテンションと違うエプロンですけど。で、なんかそのお客さんが、ほら、日本酒、種類何ありますかみたいな。聞いてんのに、そのままおばあ聞こえてないから、もう裏に引っ込んじゃって、お客さんが、もう自分で、あの缶に入ったお酒を持って自分のテーブルで飲んで、でジョッキも氷もおばあが出してくれなくって、でもおばあはしっかり自分のあのお茶入れてるコップには氷めっちゃ入れてたよ。キンキンに冷えたやつおばあは飲んで
た。私はあのビールをおかわりしたんですけど、じゃあもう一杯お母さんもう一杯もう一杯くださいって言って、したらはいとか言って、そのジョッキを持ってまあ、一歩中に入ったところにビールサーバーがあるんだけど、あの私のその持ってったジョッキにそのままついてたんですよ。
そうそうそうそう、
新しいのにしてくんないんだ
よね。そうそうそう、同じやつに。
適当だよね、すごいよね、素晴らしいよね。
場所は石垣のあの市街地のバスターミナルのすぐ近く、あの港ターミナルからもすぐ近くの
近いですね。
居酒屋八百屋。
そう、焼き鳥屋の八百屋。
そう。
なんで八百屋って。
確かに、なんで八百屋って。すごい狭い店で、すごい入りづらい。わっ、来た。
すごい。
綾野さん、すごい。ありがとうございます。すごい狭くて、すごい入りづらくて、一元さんが行ける感じじゃないの。私たちも入った瞬間に、誰かの紹介ってすぐ言われたもんね。
うん、言われた。じゃないと、あんま珍しいのかもしれないね、観光客が来る。確かに確かに。星4つ。いやでも本当に味はね、まあ美味しいけど、うん、まあ普通に美味しい。
おばあがいいわ。
おばあがねたまんないよね、こういう話のネタになるので。ぜひぜひ石垣島に行った際には
行ってほしい。みんなに
一人であの来てる人もいたので、
あ、いたいたいた、
うん、でぜひともねこのおばあの隣の席に座ってみてください。
特等席がある。おばあが隣でなんか計算したり、
そう、
あとあれよね、途中で地元の人がおばあに差し入れにさ、
うん、
これ好物やろってカルシウムせんべい持ってきた、
ね、そう持ってきたね。いろいろそう
行ってほしい、ぜひ
ね。なんか集金した封筒みたいのも数え出したりね、めちゃくちゃ自由ですから。
そう、しかもそのお金が入ってそうな封筒を私たちの横に置いたままおばあどっか行くから。封筒、お金入ってそうな封筒2つ、結構な厚みがあるやつを置いたままどっか行ったりする。
そう、面白いね、面白いです、うん、っていうのが、今回の旅ですね。いろいろとまた旅のネタパクってない、パクってない、パクってない、ちゃんとあのね、おばあが言った金額をね正直に足してお支払いもしてきましたから、ね、また次石垣島行った時は行きたいなと思います。
思います。
そう、こんな感じかな。
もう写真も、あ、あやこさんだ。
気づいてなかった。
今気づいた。
ペイペイなんか使えるわけないでしょ。
レジもないんだから。
レジもない、ごまかしてないもん。本当に そう。そんな感じの、ねえ、ね、最初の行きの成田空港から、
はい。
事件、トラブル、トラブル？
まあ、トラブルだな。トラブルなのかな。
あ、まあ、トラブルだな、あれは。いろいろありの、まあ、今回もこの、皆さんにお話しするような、まあ、ネタがね、いろいろできたので、よかったかなと。
結果オーライ。
そうですね。思っております。旅3のために行ってる旅行ですからね。
言うね。
言いますよ。最後もそれで締めますよ、ちゃんと。皆さんにこういうネタをね、提供するために。
はい。ほら。帰りの荷物。
そう。帰りね、もう教訓生かして、先ほど近くのドンキホーテで、段ボールもらってきましたので、明日、黒猫山田で送ります。
送ります。
そしたらもう1500円ぐらいで済むんで。
もう着込めないもんね、もう。
そう。もう嫌だもんね。一、うん、回着たやつだしね、し
か
も、
ね。そうそう。
なので、という感じです。
こんなところで沖縄時間になっちゃったね。
ね、15分、ちょっと拡大バージョンでお送りしました。今日は久々の現地中継だったので、はい。次回の現地中継はいつだろう。早ければ、9月。
9月かな。でも8月に、ちょっと韓国に行くメンバーいるから、
お
現地中継していただいて。
お
8月にね、なんかポツポツ韓国に
行く人たちが。あれ、マチャコさん、メロタン。
マチャコさんは多分検討中で、メロタンは多分決定してる、もう予約したって言ってたよ。ピーレンさんもなんか言ってた気がするの。
すごい。
明
日はね、もう帰るんです。
そうなんです。
そうなん。おメロタン、8月終わりから行
きます。じゃあ、8月の終わりにはメロタンに現地中継で喋ってもらって。
韓国からね。
そう。いいね。
綾野さんも。
現地中継したい人、アイドルの話、いいね。現地中継したい人、言ってくださいね。
いつでも
大歓迎。ぜひ。
海外ネタ欲しいので。
ダーマイさん遅くない？メロタンだいぶ早い時からいたよ。
いたよ。いたし、ちょいちょいコメントしてくれてるから。
ダーマイディレクターはほら、忙しいから。
そうかそうか。
時間みたいなんだ。
はい。そんな感じで今日もですね、ダチョウさん帰ってこれば確かに。確かに。なんかね、抜けて、帰ってきませんでした。帰らぬ人と。
なんてこと言うの？全くもう。
という感じです。では皆さん、
はい。
久々の現地中継ありがとうございました。
ありがとうございました。
波の音とともにお届けいたしまして。
聞こえない波の音？
聞こえないですか？聞こえないか。はい。じゃあ佐々木さん閉めてください。
あー、ののちゃんありがとう。音出してくれた。
はい。閉めてください。
はい。ということで、今日は沖縄時間でのんびりとラジオ、かなり時間オーバーでお送りしてきました。皆さん今日もお付き合いいただき。
確かにこれ、サトウキビだよ、ザワーワーって。
ねえ、姫ちゃん今日も3回目だからね、私の話を遮るの。
ザワーワーはサトウキビ畑です。森山良子さんに謝ってください。
本当だ。気づかなかった。言われなかったら気づかなかった。姫ちゃん、はい、3回だからね、今日。
はい。今日もね、久々に旅のネタが。
そう。
できたので。
ああ、カノスさんありがとうございます。
はい。
ピレイさんも嬉しい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
リタさんもすいません、いつもと全然違う感じでお送りしちゃって戸惑いましたよね。
こっちは適当にやってるんで。はい。
ということで、今日のラジオはここまでです。皆さん、おやすみなさーい。あ、パパさんありがとうございます。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。